数説を読みますので、皆さん偶数説を読みください。ヨハネの黙示録21章1節。また、私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。
私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。
その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、
彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。
すると御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり真実である。
また言われた。ことは成就した。私はアルファでありオメガである。最初であり最後である。私は渇く者には命の水の泉から値なしに飲ませる。
勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼らの神となり、彼は私の子となる。
しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。
また、最後の七つの災害の満ちている、あの七つのハッチを持っていた七人の御使いの一人が来た。彼は私に話してこう言った。ここに来なさい。私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう。
そして御使いは御霊によって私を大きな高い山に連れて行って、聖なる都エルサレムが神の身元を出て天から下ってくるのを見せた。
都には神の栄光があった。その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った碧玉のようであった。
都には大きな高い城壁と12の門があって、それらの門には12人の御使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名が書いてあった。
東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があった。
また都の城壁には12の土台石があり、それには子羊の12使徒の12の名が書いてあった。
また私と話していた者は、都とその門とその城壁とを測る金の測り竿を持っていた。
都は四角で、その長さと幅は同じである。彼がその竿で都を測ると、12000スタディアンであった。長さも幅も高さも同じである。
また彼がその城壁を測ると、人間の尺度で144ペーキュスあった。これが御使いの尺度でもあった。
その城壁は碧玉で作られ、都は混じり気のないガラスに似た純金でできていた。
都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は碧玉、第二はサファイア、第三は玉髄、第四は緑玉、
第五は赤しまめの、第六は赤めの、第七は菊冠石、第八は緑柱石、第九は黄玉、第十は緑玉髄、第十一は青玉、第二は紫髄晶であった。
また十二の門は十二の真珠であった。どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。
私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であられる主と 羊とは都の神殿だからである。
都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。
諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る。
都の門は一日中決して閉じることがない。そこには夜がないからである。
こうして人々は諸国民の栄光と誉れとをそこに携えて来る。
しかしすべて汚れた者や憎むべきことと偽りとを行う者は決して都に入れない。子羊の命の書に名が書いてある者だけが入ることができる。はい。ね、黙示録21章ですね。だんだん、最後の方になってですね、あと2章残すのみといいますか、今日入れてですね。この21章はですね、新しい天と地、ね、新天新地と言われる、章ですね。聖書はですね、この旧約聖書の一番最初にですね、神が初めに、天と地を創造したと、ね、書いてありますね。そしてこの聖書の、新約聖書の終わりにね、新しい天と地を見たとね、いうふうに書かれている。ね。創世記にはこの、エデンの園があってですね、この命の木があり、その川が流れている。二次章にそういう、また対照的なね、記事が出てきますけれども。始めと終わりがですね、綺麗に、バランスが取れているといいますかね、いうことですね。でここでですね、教えられることはね、神様はこの天地万物というかね、そしてその中のすべての生き物を作られたこの創造者であるとね、いうことですね。そしてですね、この神様はこのエデンの園においてですね、アダムとエバが全人類を代表し、また全人類を含んでですね、パウロによれば、アダムにあって私たちもそこでですね、罪を犯したというふうな表現がありますけれどもですね、本当にこう、罪と堕落の中に落ちてね、この地は汚されてしまった。ね、虚しいものとなってしまった。人間もですね、被造物の冠として作られた人間も罪と堕落の中でですね、この滅びるものとなってしまったと、ね、しかし今神様はですね、そういうこの人間をですね、憐れんでイエス・キリストのですね、この約束ね、通してね、十字架を通してこの贖い出してくださったね、いうことですけども、同時にですね、このローマ書にもありますけれども、この被造物世界全体がね、このうめいておってですね、そしてその贖われる日を待っているとかね。ですからこの聖書のですね、この書いてあることはね、私たちがイエス様を信じて、この救われて天国に行くということだけじゃなしにですね、私たちのもですね、この体が贖われると書いてあるようにね、この被造物世界全体がこの新しくされる、ね、この衣替えするようにね、新しくされるということですね。ですからこの私なんかのですね、昔の感覚というかね、それはこうなんかこう今の作られた世界がね、全部この滅んでなくなってしまってね、そしてみんな天国に行って、そしてこのどっちか言ったらこう精神的なね、霊的な世界でですね、永遠に過ごすようなね、こうイメージが長年あったんですけども、聖書をですね、私たちがこうして丁寧に読んでいくとですね、私たち自身もね、この人生の終わりに死んでですね、そして肉体は滅んでしまう。で、魂はですね、 死後直ちに神様の懐に迎え入れられるということですね。しかしですね、それは聖書によればですね、まあ中間状態ということでね、この魂が裸の状態であるね、まあ、天国にあるんだけどもまだこの完成ではないね、この裸の魂はやがてこの栄光の体を着せられるとね、そのように、パウロの手紙の中には書いてありますね。だからこの肉体を、古い肉体を過ぎ捨てて天国に行ってしまうんで終わりじゃなしにですね、この神様の懐に迎え入れられた魂はやがてこの栄光の体をですね、新しい体を着せられるとね、いうそういう、まあ、まあ、非常に肉体的な存在として永遠に生きるということなんですね。だからこの、まあ、物質的ということがね、まあ、聖書においてですね、非常にこの重要な部分である。そしてこの世界もですね、何か滅んでしまって、何かこう、消え去ってしまうんじゃなしにね、この被造物世界全体が堕落の中に置かれていたけれどもですね、その被造物世界全体がですね、衣替えするようにね、新しい天と地としてね、何かこう、まあ、リニューアルされて、そしてその新しい天と地の中で、私たちはですね、栄光の体を着せられて、永遠に生きるというね、まあ、非常にこの、まあ、まあ、ある面でのですね、地上性というものがね、この21章で語られているということですね。で、最近、まあ、ちょっと出版された本でね、非常に、まあ、面白い題名だなと思ったのがね、我らの国籍は天にあらずというね、まあ、そういう、まあ、本が出されてて、まあ、こういうこと書いてるんだなと、まあ、直感的に思ったわけですね。まあ、中身は詳しく読んでないんですけども、まあ、本当にですね、このギリシャ哲学を経てですね、中世においては何かこう地上をですね、去って精神的な天国に行く、この物質的なものは悪でですね、この精神的なものは良いことだみたいなね、そういうこの二元論というものがあるわけなんですけども、聖書はまあまあ、一元的であるというかね、この被造物世界、それが堕落の中に落ちたけども、しかしですね、この新しい天、新しい地としてね、この贖われたこの被造物世界というものがこの舞台なんであるとですね、永遠の世界なんであると。そしてその中でこの堕落した人間もですね、この贖われてですね、そしてこの栄光の体を持ってこのその被造物世界にね、生きていくというね、そういうこの神の栄光の世界であるということがね、語られてるんですね。まあ、そういう面でこの、まあ、いろんなこの聖書についてのね、教えがこう深くですね、解き明かされて、いく中でですね、何か私たちは何かこう思い違いしている部分がね、何かこう修正されていくようなね、そういうまあ気がする、この21章のまあ一節ですね。また私は新しい天と新しい地を見たとね、そういう世界に私たちはですね、このやがてですね、この生きることになるとね。そしてその世界ではですね、2節、私はまた聖なる都、新しいエルサレムがね、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見たとね。まあ、19章ではですね、このどう言いますか、この6節7節ですね、ハレルヤ、万物の支配者である、我らの神である主が王となられた、そして子羊の婚礼の時が来て、花嫁がその用意できたのだからとね、いう形でですね、花嫁は光り輝く清い麻の衣を着ることを許されたとね。まあ、クリスチャンであり、このまあ、教会がですね、花婿であるキリストの花嫁として描かれていますけども、 この21章ではですね、この聖なる都、新しいエルサレムが、この同じような類比でですね、この花嫁のようにね、この表現されているということですね。この神様のですね、都ですね、そこにですね、この私たちはですね、新しい天と地の中で住むことになるとね。で、ある人たちはこの聖なる都エルサレムがですね、この千年王国で、まあ、来るんだというふうに、教える人があるわけですけども、しかしこの箇所は21章で新しい天と新しい地ですよね。そういう世界にこの聖なる都、新しいエルサレムね、この花嫁であるこのクリスチャンたちね、この教会がですね、このその都エルサレムにですね、この住むことになるとね、花嫁のような都に住むことになるというね、そういうことですね。そしてまあ9節以降にまあその詳しいですね、このエルサレムの描写がありますね。ここに来なさいね、私はあなたに子羊の角である花嫁を見せましょうね。教会であり、また教会の住む場所であるこのエルサレムね、実節聖なる都エルサレムが神の身元を出て天から下ってくるのを見せたとね。本当にこのその都はですね、11節以降ですね、神の栄光があったね、高価な宝石に似ており透き通った碧玉のようであったね。最近こう中国の歴史のですね、このついてこういろいろ見ておりましてね、まあ四季という歴史書に、まあ秦の始皇帝がですね、このものすごい宮殿を次々と作りですね、また中国全土統一してね、そしてその中にいろんなこう宝石をですね、こうどんどんこう蓄えていってる、そういうまあところですね、読んでですね、何かこうそれとまあ似ているなというね、感じがしましたね。本当にこの高価な宝石透き通った碧玉のようであったね、王の王、主の主であるね、神様がですね、そのようなね、宝石に類比されるような栄光をですね、何か印象を持つね、そういう存在である。で、都には大きな城壁と十二の門があってね、昔の都市というのはね、みんなこう城壁都市ですよね。いつ盗賊とかね、敵兵に襲われてもいけないのでね、朝鳥のが鳴くとですね、城門を開けですね、そしてこの日没になると城門を閉ざすというね、そのことによって、まあ、この治安を守るといいますか、そういうふうな、しきたりがあったようですね。そして、まあ、その門にはですね、イスラエルの子らの十二部族の名が書いてあった。ね。まあ、この、神の永遠の都。ね。それはですね、イスラエルの十二部族。ね。名前が書いてあった。旧約の、まあ、イスラエルのですね、この、対する神の役割がね、この、まあ、功績として、まあ、記されているというかね、いう感じですね。そして、まあ、イスラエルの民は、神様の啓示を受け取ってね、そして、この、その、歴史の中で神様を知って、そして、この、新約につないでいくというね、役割を果たした。ね。旧約における、真の神の民のですね、姿がここにありますね。もちろん旧約にも、まあ、割礼を受けただけのイスラエルの民もいてですね、新約の、まあ、幼児洗礼とか受けただけのクリスチャンと類比されるですね、本当に信仰のある、ね、旧約のイスラエルである神の民十二部族、ね、名が書いてあった。そして14節に行くとですね、また都の城壁には十二の土台石があり、それには子羊の十二使徒の十二の名が書いてあった、ね。本当にこの神の民はですね、イエス・キリストの十字架を中心にですね、旧約聖書を解き明かした十二使徒のね、この功績が非常に大きいですよね。旧約聖書に書いてあるのはですね、この単にですね、 このイスラエルの民族的なですね栄光の完成ではなしにですね、それはもっと普遍的なものである。イエス・キリストの十字架を通してね、この全人類がね救われるためのものであるということをね、この十二使徒たちは解き明かしていった。そしてこのイスラエルからですね、異邦人に向けてね福音をですね伝達していったとね、そのようなこの名が書いてあるとね、そういうものによってこの神の都はですねこの構築されているんだということですね。このその都はですね、この測るとですね16節ね、1万2000スタディオンがあったとね、長さも幅も高さも同じであるね。1万2000スタディオンというのはですね、このだいたいこの2220キロだそうですね。まあピンとこないと思うんですけども、この長さはですねすごい距離でしてですね、だいたいエルサレムからローマまでの距離ですね。だからですね、この一辺がそんなですね、この長いですね、都という、それも幅も高さも同じというね、まあ、立方体ですよね。ですから、これはまあ、現実のこの長さではなしにですね、高さではなしに、幅ではなしに、この神様の都の完全性ということをね、この、まあ、この非常な大規模な形の完全性というものね、この象徴しているこの長さであろうと言われていますね。また17節ね、城壁を測ると人間の尺度で144ペーキスであったとね、これはまあメートルに直すと65メートルですね、このまあ城壁がですねこう65メートルというのはね、これはまあこの都のですね幅や高さと比べたらものすごく小さなものなのでね、これは多分壁の厚さじゃないかと言われてるんですね。まあそういうことですね。どちらにしてもこの神様の都というのがね、この碧玉とかね、純金とかね、このサファイア、玉髄ね、緑玉、赤し豆の赤目の機関卵石、緑中石、黄玉、緑玉髄、青玉、紫水晶、そして門は真珠というね、それも一つの真珠からできているですね、この門であった。ね、通りは透き通ったガラスのような純金であった。ね、何かこう、オスカーのですね、このブロードウェイの時は赤い絨毯が敷かれますけどね、何かこの私たちが歩く都の大通りは透き通ったガラスのような純金でできている。ね、そのようなですね、素晴らしいこの都ですね。だからまあこれらのことすべてはですね、まあ神様の表現することできない栄光をですね、まあ象徴しているですね、そのような世界ですよね。まあ私たちはすでにこの地上においてね、この聖霊の臨在の中に、聖霊の内住のいただいてね、クリスチャン生活を歩んでおりますけれども、しかしですね、それがですね、全面的にですね、この展開する世界の中にね、私たちはこの迎え入れられるということはね、素晴らしいことですね。まあ22節から終わりまでを見るとですね、この都の中には神殿を見なかった。ね、このディスペンセーション的な考え方ではね、何かこう、旧約の予言、文字通りの予言の通り、神殿や生贄やいろんなものが復活するというふうな考え方がね、いろいろあるんですけど、しかしですね、本当にですね、この千年国神殿神地が、ね、一つのようにこの考えられる流れの中でですね、この都の中には神殿を見なかった、ね、それはですね、この神様ご自身がですね、この神殿であるとね、まあ、神殿とか幕屋とかいうのはね、神様の臨在の場所でありました、ね、しかしその臨在そのものである神様がね、この中心にね、この座しておられる、ね、だからね、この照らす太陽も月もいらない。神の栄光がですね、この都を照らしている。ね。都の、子羊が都の明かりだからであるというね。そういう中にですね、24節、諸国の民がね、この、また地の王たちがね、都にね、このやってくるとね。本当にですね、この、千年王国、新天新地がですね、 このユダヤ的なものではなしにね、本当にこのもっと普遍的というかね、全人類的というかね、この全ての人がね、このイエス様に信じる全ての人、子羊の命の書の、ね、名前書いてある全ての人がですね、この集まってきてね、神様の栄光を称える、礼拝する、ね、臨在の中にですね、安息するというね、そのような世界がね、このように書いてあるわけですね。本当にこの黙示録の全体の中ではね、この否定的な裁きの側面とですね、共にですね、このような終わりにはね、表の面というかね、神様の臨在の中に永遠に過ごすことになるというね、こういうこの描写されているわけですね。そういう意味で私たちはですね、このヨハネが書きましたようにね、私たちは地上ではいろいろ困難があると、しかし惜しくありなさいとね、イエス様が言われましたね、ね、私はすでに世に勝っているのであるとね、そういうこのスピリットを持ってね、天上と地上、そして現在と永遠の未来ね、その両面でですね、この見る目を持ってね、一日一日をね、この感謝とね、祝福の中にね、歩んでいきたいと思いますね。では